If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も作家、元外交官、そして世界のインテリジェンスの現場を知る佐藤勝さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
ね、え、佐藤さん、今日着てらっしゃる服はこれ沖縄、
はい、沖縄の狩猟で、狩猟って長袖がなかなかないんですね。
うん、
これはね、パリで修行した沖縄のデザイナーがいて、
はい、
その人が作ってくれるんで2枚同じものがないんです。それで今日着てるものは実はね、沖縄の狩猟ってちょっといいものを買うと、
はい、
大体麻とか絹なんですね。
うん、
だから特別のお願いして、そういうのじゃなくて洗濯機で洗える河川で作ってくれた。ですから河川で作ってある狩猟の長袖という非常に珍しいもので、同じ模様は世界で1枚しかないんです。
佐藤さんのお母様が沖縄ご出身。
そうです。
どうですか、沖縄は佐藤さんにとってはどういう。
沖縄はね、やっぱり面白いところで、例えば茂木さん、魂、
うんうん、
心っていくつあります？
一応一つだと思っております。
そうでしょ、
はい、
沖縄の人はこれマブイって言うんだけど、
うん、
大体7つぐらいあるって言われてるんですよ。それから元雄宗久さんなんかは、うん、沖縄では7つで、ラオスでは30いくつあるか書いたかな。
へー。
だから文化によって魂の数って違うんですね。
うんうん、
そうすると沖縄だとね、若い頃に木から落っこって魂を落としちゃうことがある。
え、
そうするとちょっとなんかふぬけみたくなっちゃうんです、元気がなくなって、
うん、
そうするとマブイ組って言って魂入れっていう儀式があって、魂戻すとかね。だからそういうところで、やっぱり私沖縄にルーツを持ってていいなと思うことは、
うんうん、
やりたいことがいくつも出てきて、そのたんびに魂が切り替わるんですね。
なんか便利な感じですね。
いや、非常に便利なんだ。それはだからきっと、
はい、
沖縄以外の日本人も潜在的には持ってると思う。だから自分の中にあるいくつかの魂っていうものを大切にしていくっていう、それぞれ伸ばしていくっていうか、一つの魂のところではまあこの辺だけど、別の魂でっていう切り替えができると思うんですね。
佐藤さんのお話、皆さんどうですか。全然予定調和じゃなくて、10秒後にどんな話になってるか全く予想がつかないという、皆さん聞き逃せないですよ。ということで今夜もですね、知の巨人佐藤勝さんをお迎えして、佐藤さんの原点、そして学び方、今後の夢、ゆっくりお話を伺います。佐藤さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは佐藤勝さんのプロフィールをご紹介します。佐藤勝さんは1960年東京都のお生まれです。同志社大学神学部をご卒業後、同志社大学大学院神学研究科を修了されました。神学、これ神の学問ってことですね。
そうです。
はい、1985年に外務省に入省されました。国際情報局に勤務され、ロシア外交を中心としたインテリジェンス、情報分析の分野でご活躍されました。その後は幅広い教養をテーマに数多くの著書を発表されまして、現在も精力的に執筆活動を続けていらっしゃいます。ということで、佐藤さん、お母様が沖縄出身ということで、
沖縄の久米島っていうところです。
お父様とはどうやって知り合われたんですか？
これはね、母親は14歳の時に沖縄戦に従軍してるんですね。うん、
はい、
当時女学校の2年生だったんですが、本当は3年生4年生がいわゆる学徒隊、姫百合隊とかね、うん、ああいうところに行ったんですが、母親2年生だからふるさとに帰らなきゃいけないんだけど、船がもう焼けちゃってないんですよ。
うん、
で、久米島っていう島で100キロ離れてますから、泳いでいくわけにいかないんですよね。そこで当時の第62師団石部隊っていう部隊の軍属で、
はい、
お給料をもらいながら軍隊にいるっていう特殊な経験してるんです。
そうだったんですね。で、
それで映画の白装リッチっていう映画にもなったんですが、うん、前田高地の戦い、
はい、
これは大変な激戦で、そこで生き残って、その後首里の攻防戦でも生き残って、それで摩文仁まで行ったんですね。その時、うん、手榴弾2つ渡されましたね。
うん、
捕まりそうになったら自決しろと。
うん、
で、日本軍が組織的な抵抗を終えてからもう1ヶ月ぐらい洞窟に潜んでたんですよ。それである時に米兵に見つかっちゃうんですね。
うん、
その時母親は手榴弾のピンを抜いて、
うん、
サンゴ礁の壁に当てようとしたんですよ、
うんうん、
これ当てるとね3秒から5秒で爆発して、
うん、
そこの壕の中に17人って全員死んじゃうとこだったんですね、
うんうんうん、
そしたら横にいる下士官が死ぬのは捕虜になってからもできるって言って手を挙げて生き残ったと。だから14歳の時のその経験は余生だったわけなんですよ。
本当に壮絶な経験されていらっしゃいますよね。
それでその後も母親は、離島は医療事情が悪いですから、看護師になってその後保健師になって公衆衛生の仕事したいなと思って看護学校にいたの、
うんうん、
その時に日本で仕事がないから嘉手納空港を作る電気技師をしている父親と知り合って、それで結婚したっていうことなんです。
あ、嘉手納で働いてらっしゃったんですね。そうです、
嘉手納で働いてました。
ご幼少の頃からお母様お父様にそういうお話伺ってたと思うんですけど、どうですか改めて、戦争とその平和とかいろんなね思いがあると思うんですけど、
私はね、
うん、
私は1960年生まれなんですがね、うんうん、父親が35歳、母親が30の時の子なんで、
うん、
あの世代だと少し親が年取ってるんです、
はい、
で私の同級生たちの親っていうのはむしろその子供に一生懸命勉強させる時の動機っていうのが、お父さんは大学卒業してないで高卒だから、だからお前は成績がいいんだから頑張って難しい高校大学に行ってちゃんと出世してくれよと、
うんうんうん、
ただうちは違ったんですね。要するに国家もマスメディアも嘘をつくと、
うん、
その時に高等教育を受けてる人たちだけは自分で判断できた、
うん、
母親の場合にはみんな自決しろって言われている時に、
うんうんうん、
東京外国語大学出身の通訳兵だけが耳打ちをしてくれて、国際法っていう法律があると、アメリカは女子供は殺さないし残虐なことはしないと、私たちは軍人だから最後まで戦わないといけないけどね、それだから機会を見つけて必ず逃げ出して捕虜になれと、こんなとこで死んだらダメだと、こういうようなことを教えてくれたと。あの時はなんて非国民だろうと思ったんだけども、とあと父親は航空隊の通信兵でいたと、
うん、
そうするとですね、近所の日本軍の歩兵部隊からちょっとこういうラジオが聞こえなくなったと。理由は何かと言ったら、日本は100ボルトですよね、
うん、
中国220ボルト
の
そのまんま入れるからヒューズが飛ぶわけなんですよ、
うんうん、
そしたら半日ぐらいかけて100ワットの白熱電球を直列でつないで治りましたというと、
うんうんうん、なるほど、
通信兵ご苦労とか言って小豆と砂糖を大量にくれて、通信兵たちはみんなそれでシルクを作りながらね、
うん、
こんなのが指揮してるんじゃ戦争勝てねえよなとみんな言ってたと。それでその上官たちって何かっていうと、
うん、
とにかく短波無線機を持ってるから、通信兵たちがですね、
うん、
インドのニューデリーから流れてくるイギリス軍の放送を聞いてるのをそのまま放置してると。だからポツダム宣言もリアルタイムで聞いたと。だから軍の技術系の幹部将校も高等教育を受けてますから、
うん、
この戦争が勝つことはないしと、いつどう負けるのかってこと分かってたと、
うん、
だから教育も国もそれからマスメディアも嘘をついてるときに自分で判断できる人っていうのはみんな高等教育を受けた人だったと。だから生き残るために高等教育が必要だと。
素晴らしい。
で父親は銀行員だったんですね、
うん、
でも15歳の時に私がソ連や東ヨーロッパに行きたいって言ったら行ってこいって言われたんですよ。
すごいお父さんだね。
どうしてかというと、お父さんもお母さんも高等教育を受けたいと思っていて、ある程度お金を貯めて働いたらできると思ったらそう簡単なものじゃないと、
うん、
やっぱり生活の責任が出てくると。だから若いうちにやっぱり勉強やりたいだけやっといた方がいいと、
うんうん、
そのためのお父さん全力尽くすからねと、こういう感じでしたね。だから出世とか立身出世とかそんなことは全く関係ないと、自分の好きなことやればいいんだけども、自分できちんと勉強しておけないとメディアや国に惑わされて命を失うぞと、
うん、
生き残るためには教育必要だと。だから父親も母親も、父親は私にエンジニアになってほしいと思ってて、母親は新聞記者になってほしいと思って、二人とも官僚だけは絶対なるなっていう、
うん、
ダメ出しの仕事のトップでしたね。
それがね、なぜか外務省に。
大体ね、親の思う通りに子供はなんないんです。
いやー勉強になるわ。佐藤さん、最近教育についてね、随分ご発言されたり関心持たれてますけど、はい、日本の教育はどういう方向に行けばいいんでしょうか。
日本の教育は僕は今の学習指導要領をカチッと守ってくれればいいと思うんですよね。すなわち文化系理科系っていう区別を高校までなくした方がいいと思う、
うん、
で両方やると、
うん、
それできます十分、
うんうん、
その代わり例えばね、数学なんか思うんですよね、
うん、
今中学高校段階で計算機の使用を認めてないって、
うんうん、
日本とか韓国とか限られた国じゃないですかね。
なるほど。
で、例えば数学検定試験ってありますよね、うん、数学検定試験っていうのは筆算の能力非常に必要とされるんですよ。ところがビジネス数学検定試験にすると計算機使用可ですしね、
うんうん、
それから一級になるとエクセルを使いますから、
うん、
要するに計算能力一切必要ないんです、
うんうん、
だからその辺もう少し合理的にしたらいいなと思うんですけども、とにかく数学の力っていうのを生成 AI なんかもありますけどね、
うん、
数学の必要度っていうのが桁違いに今社会で高くなって、そこと学校数学のギャップがちょっとあるんでね、そういったことを含めて数学の教科って重要じゃないかなと思うんです。
そして外国語はどうですか？
外国語はですね、適宜生成 AI 使えばいいと思うんですね、
うん、
ただし生成 AI の間違いをチェックして直せるような文法能力、うん、これは必要になるわけですよ。そうすると英検でいうと英検の準一級ぐらいですね。この力非常に重要です。それで私はね、4能力を同時に伸ばしていくっていう外国語の勉強の仕方って、
うん、
あまり良くないんじゃないかと思うんですよ。
あ、そうですか。
要するに、
うん、
読む力にもっと力入れないと。例えば外務省でも専門職の方は今でも外交官試験残ってるんですね。上級職はなくなっちゃいましたけど、うんうんうん、これ明治時代から変わってないんです、
うん、
外国文和訳、
うん、
一つの文は論文帳で、もう一つはエッセイ帳、
うん、
それから日本文外国語訳、これもそうなんです。特に和文外国語訳で採点者さえしっかりしてれば、うん、その人の語学能力って完全にわかります。
お、
要するに読む力を徹底してつけておくと、読んでわからないこと聞いてもわかんないですからね
確かに
書けないですからね、うん、それから話せないですから、読む力で天井になるんです。
うん、
だから読む力を正確に読むためには文法、それから語彙を増やしておくと、これが逆に生成 AI 時代の外国語で重要で、生成 AI に訳させてその間違い、そこのところ日本語読んでると言葉が通じてないところ、あるいはニュアンスが違うなと思うところが間違いですからね、
うんうんうんうん、
だからそこを見て文法的にきちんと説明して生成 AI の語訳を直せると、それ一回語訳直してやると生成 AI は同じところじゃ間違いないですからね、
うんうん、
だから上手に生成 AI と付き合いながら外国語習得していくってことじゃないかなと思います。
佐藤さんの人生本当にいろんなことがあったと思うんですけど、はい、どうですかここまでの人生振り返って。
うん、無駄なことはなかったように思いますよね。
あ、無駄なことがない、
はい、それから今日また茂木さんだってこういった話もできるんで、うん、これ私なんかはキリスト教の人間ですからね、こういうような出会いっていうのは生まれる前から決まってたと思ってますから。
お母様はね、沖縄のこといろいろあって自分の力を超えた、まあ、運命みたいなものもなんかね
ありますね。ですから自分の限られた力で全てできると思うんじゃないと、うんうん、あともう一つはね、
うん、
自分の心の位置っていうかな、これは仏教の人たちの方がしっかりしてると思うんですけども、うんうん、自分の心の位置って一日の中でもなんかものすごい悪いことを考えて地獄みたいなところにいることもあれば、人のことを考えていくところにもいてと、その心の動きっていうのは日本人よく感じると思うんですよ、
うん、
そういうことを大切にしながらで、今置かれてる場所っていうのはこれは変えられないわけです。今そこを嘆いたってね、うん、何も生まれないんで、しかし今が変われば将来が変わると、
うん、
そして将来が変わったところから見れば、過去で辛いこととか嫌なことがあっても、あ、それも今のここに至るプロセスだと思うとなかなか納得できると、こういうふうなんですよね。
佐藤さん、本当にすでにもう大きなことを成し遂げられて、地の巨人としてたくさんのことをされてるんですけども、今後佐藤さんが挑戦したいこととか夢っていうのはどういうことになりますか？
僕はね、今後っていうかむしろ現在瞬間的で、
うん、
それで今後にもつながるんだけども、1945年以降ずっと維持できてる、80年以上維持できてる平和、うん、これを維持したい。
あ、大事なことですね。
これを夢にすると同時に現実だから、人権にしても経済繁栄にしてもね、戦争が起こっちゃうとそれは全て
でも
ダメになっちゃう。だから戦争っていうのはものすごい残酷なものだし、ものすごい悲惨なものだから、しかもその戦争っていうのがヨーロッパでも中東でも、そして中南米でも現実になっちゃってるわけですよね。だからこの東アジアでは絶対に戦争を起こさないと、それがすごい重要だなと思って、それが夢であると同時に今現実に取り組んでる課題でもあります。
そのためにはどうすればいいんでしょうか？
私は重要なのは感情に揺さぶられないところで、
お、
自分の心のありようを整えておくと。だからインターネットでこう X でカーッとして何か書きたいなと思った時に、ワン呼吸を置いてですね、これ書いてる人ってどういう気持ちで書いてるんだろうなと、あんまり心の状態よろしくないんじゃないかなと思うと、 そこと同じところに自分行ったらまずいぞとか思うと、
うんうん、
だから自分の心と向き合うっていうことが重要だと思いますよね。だから子供がね、うん、塾に通ってるんだけどなかなか偏差値30代超えられないってこういう悩み持ってるお母さん多いんです。その時にうちの子なんで30代偏差値超えられないんだろうなと思うことじゃなくて、塾に通う前と今の時点でこれだけ漢字も知ってるし、これだけうちの子成長してるじゃないかと、そういうようなところで見てあげると、それはお母さんの心のありようだと思うんですよ、
うんうんうん、
だから心のありようっていう目には見えないけども確実に存在する心、そしてその心と脳の関係については茂木さんが日本の第一人者でもありますからね、その心を大切にしていきたい。しかもその心っていうのは脳とつながってるっていうところで、茂木さんなんか書かれるような学知に基づく成果を大切にしながら、自分の心も自分の子供の心も人の心も大切にしていくってことじゃないかなと思うんです。
素晴らしい。ぜひ皆さん、佐藤勝さんのご著作、本当に素晴らしい本がたくさんあります。あと何かありますかね、今読者の方に、あるいはリスナーの方に読んでいただきたい本。
紳士協定っていう本がありますので、
ほうほうほうほう、
私がイギリスに留学した時の、
はいはいはいはい、
イギリスの当時の中学生との交流ですね、それをメインにして書いた、
いい渋い本ですね、
うん、あれぜひ読んでほしいですね。特にその子育てにあたっておられるお母さん、うん、お父さん、やっぱり子供と真摯に向き合って子供の幸せを実現することが日本の社会を強くすることになるし、
うんうんうん、
私みたく国の仕事をした人間から見て重要なのは、やはりその子供さんたちがいい大人に育っていくっていうことだと思うんですよ。そうするとこのリスナーの皆さんたちっていうのもですね、実は日本の社会と国家を強くするために非常に重要な事業に従事されてるってことです。
素晴らしい。皆さん自身が何をするかがとても大事だと思います。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も佐藤勝さんをお迎えしてお話を伺ってきました。いや本当に深く感動しました。佐藤さん、
どうしました？本当に
素晴らしいお話でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜も作家、元外交官で世界のインテリジェンスの現場を知る佐藤勝さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。ね、佐藤さん、平和が続くようにという、これは本当にね、僕もそう思いますし、佐藤さんのお知恵を借りて、そして我々もね、力を合わせて日本の平和がずっと続きますように、世界がね、ずっと戦争がない場所でいるように我々も努力していきたいと思います。さて、2013年4月から私、茂木健一郎がお届けしてきましたドリームハートですけれども、今夜の放送をもって最終回となります。まあ振り返ると本当にたくさんの出会いがありましたね。夢、そして挑戦、これはね、人生にとっては本当に大事なことだと思うんですけども、まあ、素晴らしい方々のいろんなお話を伺って私も勉強になりましたし、私自身もね、自分の夢そして挑戦に向き合う、そういう気持ちをいただいてきたように思います。そして何よりも番組を支えてくださった皆さん、リスナーの皆さんの存在がですね、私にとっては本当にかけがえのない宝物となりました。長きにわたり毎週土曜日この時間を共に過ごしてきてくださいました皆さん、改めて心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。番組終了に伴い、この後10時30分にお届けしていたドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室も最終回を迎えます。最後の配信がこの後更新されますので、 Spotify や Amazon Music などの配信サービスでぜひお楽しみください。番組が終わっても夢、そして挑戦は終わりません。皆さん一人一人の中でこれからも育ち続けていくものだと思っています。それではまたどこかでお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。